SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
連邦政府は今年の移民水準はパンデミック前に戻るものと期待していますが、世界的な環境が不確かなことを考えると、そのプロジェクションは時期尚早かもしれません。しかし人口に関する他の一連のデータも検討している人口センターは、その新たな報告書でこのプロジェクションを強調しています。人口センターの新しい報告書は、今年の移民数を年間平均の23万5千人程度へ完全に回復すると予測しています。COVID の旅行規制で2020-21年度には、海外からの移民が記録的な低さになった後、政府は移民水準がパンデミック前のレベルに戻るのを期待しています。しかし、ジム・チャーマーズ同省は ABC ラジオに対して、移民はオーストラリアの未来の成功に貢献する要素の一つに過ぎないと述べました。
Migration has been and will continue to be a really crucial part of the
Australian story. 移民はこれまで、そしてこれからも本当にオーストラリアの物語や、オーストラリアと経済的な成功の物語についても極めて重要な部分であり続けるでしょう。しかし、それはそれだけで、我々がしているその他のことの代わりになるものではありません。雇用機会を得るために、オーストラリア人をトレーニングするとか、親のためにそれをより容易に、より安くするとか、特に新しい母親たちが収入を増やしたいならば、もっと働くとかです。それは住宅やインフラ、NBN、エネルギー政策などで我々が取っているこれらの他の対策のすべてかもしれません。我々の経済計画のこれらの部分すべてが人口を支えられる労働力の類を作るに際して、絶対に極めて重要です。人口はちょっと高齢化しつつあり、予算にはそのプレッシャーのすべてがかかっています。チャーマーズ同省でした。COVID-19 のパンデミックは、オーストラリアの10年間の人口予報から100万人余りを消し去り、オーストラリアは第二次世界大戦以来初めて、生身の移民が8万5千人の減少となりました。そして回復の兆候はありますが、パンデミックのせいで、オーストラリアはまだ2025-26 年度までに47万3千人の移民を失うものとみられています。パンデミックは現在の労働力不足や技術不足を悪化させました。エコノミストのクリス・リチャードソン氏は、オーストラリアは世界経済の中で競争力を失いたくないならば、技術移民の引き付け方を考え直す必要があると述べました。世界中の他の多くの国を見ていると、オーストラリアの移民システムはもっとずっとうまくいってきました。しかし、もっとうまくできたかもしれません。我々は需要の多い熟練した職業のリストに頼ってきました。そしてそれはかなり官僚的で、それをするのにものすごく正確な方法ではありません。我々ができる何らかのもっと良い方法があるかもしれません。オーストラリアへ来る人々にどんな賃金がオファーされているかを検討するような、全く簡単なことでさえもです。リチャードソン氏でした。保守連合のスーザン・リー副代表は、オーストラリアの労働力の悩みの解決の中心は、オーストラリア人ワーカーの技術を向上させることと、技術移民を連れてくることであることに同意しました。彼女は、労働力不足の問題は慎重なプランニングを必要とし、人々を農村部や地方部に引きつける政策が奨励されると述べました。しかし彼女は、政府はその政策の設定を正しくしていないと述べました。労働党はまずオーストラリア人に技術をつけて、それから技術移民を増やすことを考えることを約束しました。しかし、 彼らは政権について以来、どちらについても十分なことをしてきていません。どれほど技術移民を増やすにしても、目標を定めた持続可能なものでなければなりません。保守連合のスーザン・リー副代表でした。報告書のデータも、オーストラリアは高齢化しつつあり、年齢の中央値は10年以内に 38.4 歳から40歳以上に上がることを示しています。人々の寿命が伸びるにつれて、必要とされるヘルスケアやその他の政府サービスが増えるでしょう。それが経済を緊張させ、予算を均衡させるのをより難しくするでしょう。パンデミックはまた、減りつつあるより高齢の労働者のプールへの圧力ともなりました。リチャードソン氏は、これは必ずしも否定的なことではないと述べました。我々は国境の向こうから労働者を連れてきませんでしたが、例えばもっと年取ったオーストラリア人をもっと長く働かせました。それがもっと長く働きたい人々の退職年齢を根本的に引き上げたのは良いことです。世界中の多くの他の場所で人々がもっと長く働くのは我々が長い間求め続けてきたことです。そして高齢化したオーストラリアで、それらのチャレンジに対処する方法の一つは、すべての労働者をもっと長く働かすことです。リチャードソン氏でした。この報告書のその他のデータでは、移民の減速のほか、出生率の一時的な変化のせいで、10年後の人口が予想よりも 4% 程度少なくなることが分かりました。COVID-19 は出生率に大きな影響は与えませんでしたが、2020-21 年度にはいくつかの妊娠のタイミングに影響したかもしれません。出生率は過去60年間にわたってゆっくりと下がってきて、報告書はこの傾向が続くものと予想されるとしています。合計特殊出生率は、2021-22 年度の女性1人当たりの子供の数、1.66 人から2030-31 年度には1.62 人に減るものと予測されます。アンジェラ・ノックス氏はシドニー大学の仕事と組織研究の准教授です。彼女はチャイルドケアへのアクセスを改善する政府の措置は出生率に影響する可能性があると述べました。それは確かに大変良い反応があるでしょう。おそらく我々がさらに進める道があります。しかし現時点ではもっと働きたい女性たちが十分で手の届くチャイルドケアを見つけるのは非常に難しいことに気づきつつあります。それは本当に極めて重要な反応である必要があります。シドニー大学のノックス准教授はこのように述べました。以上、SBS ニュースのペギー・ジャクメロスとセーラ・トメスカのレポートを SBS 日本語放送の長尾久明がお伝えしました。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google Podcast、Spotify などでお楽しみいただけます。